幸せということについてお話ししたいと思うんですね。先ほど有馬さんの奥さんが証しをしておられましたけれども、幸せを与える人に与えることができる人は幸せになることができるという話を前前にいたしましたけれども、聖書はですね、神様が私たち人間に、送ってくださった、手紙なんですね。私たちを作って、私たちを愛して、私たちを永遠に守ってくださるこの神様が、私たち人間にとって大切なこと、守るべきこと、教えておきたいこと、聞いてほしいこと、それをこの一冊に、まあ入りきらないだろうけれども凝縮して私たちに与えてくださった、まあ長い長い手紙なんです。で、神様は、まあ私たちをお作りになった方ですから、人間がこの地上でどういうこの日々を送っているかということをよくご存知なんですね。そして人間にとってこの、まあ一番の関心事は何かというと、それは幸せであることだ。幸せに生きること、まあ、ただ生きるんじゃなくてですね、幸せであること、また幸せであってほしいと神様願っておられるんですね。一人一人が本当に幸せであってほしい、幸せな生涯を歩いてほしい、毎日毎日幸せを感じてもらいたいと神様は心から願って、そしてこの聖書の中に私たちがどうすれば幸せになることができるか、また幸せとは一体どういうことなのかということをこのたくさん書いてくださっています。聖書の中に何百節という、何百箇所という幸せについての教えがあるんですね。私たち普段何を幸せと感じるかというと、例えば、健康であることですね。まあ、健康であることは幸せだなということはあんまり感じないですけど、病気が治った時には健康が幸せだなと思いますね。そしてまあもちろん家族が健康であったり、その健康であるということ、聖書はそれは人間の幸せだと教えています。まあ、つまり私たちが思うようなこともちゃんと幸せだと言ってるんですね。聖書の中に、愛する者よ、あなた方が魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますという言葉があります。これ第3ヨハネの中にあるんですけれども、これは2000年前に書かれた言葉ですけれども、聖書はすでにですね、私たちがただ体が健康なだけではなくて心も健康であってほしいと言っているんですね。心の健康というのは今もう当たり前のように言われていることです。心の健康は大切だということは、特に今は、まあ、ストレスの問題とかですね、いろんなことでこの心の健康さ、いじめの問題なんかにしてもですね、ある意味では心の病気ですね。他の子供をいじめて、そしてまたいじめられた子供も解決できないで命を絶ってしまった、またストレスによる心の病も増えていますね。この間、ラジオを聞いておりますと、中高年層のストレス、男性のですねストレスが今非常に多いそうです。今年になって増えたそうですけれども、その理由はですね、パソコンだそうです。会社でですね、パソコン使える人はいいんですけど、使えない人もですね、みんなパソコン使いなさいって今一斉に言われてるんですね。パソコン使えないやつは肩叩かれちゃってですね、だからもうおじさんたちも必死で、なんかとにかくもうパソコンをもう勉強しよう、パソコンを買ってきてですね、そしてまた本を山ほど買ってきて勉強すると。しかしですね、若い人のように吸収しませんから、すごいストレスがかかるんですね。初めてのことをやるってのは誰でもストレスがかかりますよね。パソコンやりなさい、やらないと会社クビだって言われですね、それでもうストレスがかかってイライラしてですね、精神科飛び込むし、もう山ほどいるそうです。今パソコン教室って1時間7000円ぐらい取るんですけど、 どこもいっぱいなんです。ストレスから逃れようとしてですね、大変なんですよ奥さん方、ね、大変なんです、本当に苦労してるんです。心の健康をね、ストレスを解消するための道具や薬やいろんなもの、ストレス解消産業というのは今すごいもう何兆円産業ですかね。パチンコがなぜこれだけ流行るか、ストレスの発散ですね、もう今何かストレスが発散できるというものを開発したらですね、もう億万長者ですから。本当に何か考えてる、ストレス発散何でもいいですね、ストレス発散枕でもいいし、ストレス発散グッズでもいいし、なんかこの金色の輪っか最近つけてる人います、おられますかこの中に、金色の輪っかここにつけてる人ね、右手と左手で聞き方違うそうですけど、ストレスが解消、肩こりが治ったりするそうですね、孫悟空みたいなこう頭につけてるんですけど、ストレスが解消する、もう心で、体はですね、まあ体もボロボロになりますけど、心もボロボロでですね、もう一億総ストレス、総お疲れ時代ですからね、だから本当に心が、まあ、体の健康もそうですけど、体の心の健康もね、皆さん管理してください。本当にストレスがかからないようにですね、できるだけリラック、お家帰ったらリラックスさせてあげてですね、帰ってからもガミガミ言わない、子供たちのストレスもすごいですから今ね、子供がもしかして今一番ストレスかってかもしれませんよね、勉強しなさい言われてですね、学校行っていじめられるかもしれない、ストレスかってですね、子供も今そういう精神的な病気になったりする。神様本当に嘆いておられますね、この世界を作れんと、神様、私たちがここにあるように、これ神様の言葉ですからね、あなた方が魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、全ての点でも幸いを得、健康であるように祈ります、神は願っておられるんです。また聖書は私たちが働いて、そしてまたその働いた身を身でもってですね、このわずかな幸せを得ることも人間にとって幸せだと言ってるんです。詩編の中に、あなたは自分の手の勤労の身を食べるとき幸福で幸せであろうと書いてあるんですね。働けることは本当に幸せなことですね。そしてまた働いて、またお給料をいただいてですね、ちょっと給料日だけおいしいもの食べたり、働けないということは本当にまた逆に言えばですね、これは辛いことですから。また家族も幸せですね、家族も幸せですね、家族っていうのはいるときは幸せですがね、 いるときは幸せだということは分かりませんけど、いなくなるとね寂しいですよね、いなくなると、寂しいことだと思いますけれども、身を兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうと聖書言ってるんですね。ついこの間までは子供が騒いでたのに、気がつくとお父さんとお母さんで2人でご飯食べて、ね、子供たちは遠くに行っちゃう、寂しいですよねやっぱりね。で子供がいるとかうるさいね、もう早く学校行きなさいなんて言ってるんですね、いなくなるとやっぱり寂しいんですよね。でこう幸せっていうのはですね、こう失った時に実は感じるものなんですね、失った時に感じる。で聖書はですね、こういうその本当に普段私が感じるようなことを、これ神が与えた幸せだと言ってるんですよ、神様が与えてくださいってことなんですね。だからそれ十分にですね、幸せを味わってください。本当ね、働ける幸せ、食べれる幸せ、健康であること、家族を十分にですね幸せだと思っていただいて、今日こうして雪の中でも教会来ることができて幸せですよね。本当今日来たいと思っても来れない人がおられますからね。幸せっていうのはですね、この感じることができるかどうかってなんですね。結局は幸せであってもですね、実はそれを感じることができるかというのがポイントなんです。幸せになりにくい人がいますね。幸せになりにくい人、幸せを感じにくい人がいます。例えばですね、悲観的な人、悲観的な人、これは羊飼いの声に書いてありましたけどね、ヤコブという人は130年も生きて子供が12人もいて山ほどの財産を持っても私の人生は不幸せだったって言ってる、ね、 私の先祖はもっと長生きした。130年生きたら十分だと思いますけど、確かに彼の父さんはもっと長生きしてます。で、まあ楽観的に考えられる人はいいけど、悲観的な人はですね、今幸せだと思っても次に不幸が来るんじゃないかと思ってる人いますね。ちょっと何か幸せが来るとですね、絶対これは何か悪いことの始まりだとですね、喜んでりゃいいのですね、これは何か悪いことが来るぞと思ってる人いるんですよね。またですね、人の幸せをいつも羨んでる人います。自分が十分幸せだと思えないんですね。他の人を見て、なんであの人はあんな幸せなんだ、なんであの家族はいつもあんな幸せそうに、ね、なんであそこのお子さんはいつも学校は問題なく通っていくんだろう、なんでうちの子はこんな苦しんでんだろう、ね、なんでうちの子は、なんでうちの旦那は、ね、なんでうちは、これ比較としてるんです。比較してる。で、比較してる人はですね、絶対幸せにならないんです。いつまでたったって。昔の人うまいこと言いましたね、上見て暮らすのは下見て暮らせ、ね、うまいこと言いましたけども、でもやっぱり人間っていうのはこう周りにいて自分より少し幸せな人を見ると羨ましいと思う。だせっかく自分が幸せでもそれがすぐになくなってしまう。もう雪のようにすぐ溶けてしまうんですね。そしてまた幸せの定義の狭い人ですね。幸せってのはこういうもんだと思ってる人ですから、これが幸せだ、絵に描いたやホームドラマのような、ね、子供が3人いて旦那さんは一流会社の部長以上、ね、自分は奥さんを中心に話してますけども、自分は給料の心配をしないで毎日カルチャースクールに通って、学校は子供たちはみんな優秀な成績で学校を卒業してですね、そうでなきゃダメだと思ってる人いますから。男の人でもですね、男はこれぐらい幸せ、仕事はできなきゃダメだ、ね、これぐらいじゃダメだ。子供でもそうですよ、もっとこれぐらい成績が良くなきゃ、幸せの定義があるんです自分の中に。これが幸せだ、こうじゃなきゃいけないと思ってる人はその範囲内に入れないとすごい不幸せなんですよね。もっと広げて考えればいいんですけど、おしゃれな人ですね、おしゃれな人って実は非常に不幸なんです。満足できないんですね、自分が満足できないんです。もう隅から隅までキチッとなってないと幸せを味わえない。どっかにどうも気に入らない、どうもこの襟が気に入らないとか、この靴の色が気に入らないとかってですね、これ見覚えある方いらっしゃるでしょ。これ静かの声にも書きましたけどね、僕は思うんですけど、この人間に2つのタイプあって、一つはですね加点思考の人、ね、プラスしていく。一つにしては減点思考の人、100点があるけどそれを減点していくんですね。これは完璧だとこうでなきゃいけない、これはダメだこれはダメと減点していく人はなかなか幸せ感じないんですよ。でも加点方向の人はですね幸せを感じる。でも日本はどっちかというと減点方法でしょ。日本の教育は減点方式ですから、ね、いくらユニークな答えを書いても先生はそれに20丸くれないですから、あれは良くないですね。間違ったら、とにかく間違ったらダメと、100点から引かれていくんです。0点から足してってくれればいいんです、あれは本当は ね、 そういうふうに子供に教えたらいいですね。32点だったそうか、0点より32点いいじゃないか、そう思わないでしょ。100点より68点もあれじゃないか、あんたはということです。減点方式ですから、そういうふうな頭になってますからね、不幸なんですよ、もうプラスでいかないといけないですね。プラスで幸せの定義をこう広げていくんですね、そうやって。しかしそういうふうにですね、そういうふうな考え方で幸せでいると、実はどこまで行っても本当は幸せにならないんですね。いつも何かですね、この安定しないんですね、幸せ。まあ、ある時には幸せだけども、まあ、不幸せになる。これは言ったり来たり、聖書の中にですね、有名な言葉があるんですけど、伝道者の書の中にですね、3章ですね、伝道書の書の3章に、天の下では何事にも定まった時期があり、全ての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。これはつまり幸せの時もあるし不幸せの時もあると言ってるんですね。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時があり、抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。 探すのに時があり、失うのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある、引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある、黙っているのに時があり、話をするのに時がある、愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦うのに時があり、和睦するのに時がある。これはこの世の二度並みだっていうんです。幸せも来るし、そのまた不幸せも来る。実は幸せであればあるほどですね、それを失った時の不幸せも大きいですよね。子供を得るということは非常に幸せなことですけれども、その子供が病気になったり、あるいは亡くなったりしたら本当に不幸せです。そんな時には子供なんかいなきゃよかったと思いますね。そうやってですね、このうまいことを幸せだったり不幸せだったり繰り返してくるんです。でもそういうものだけに幸せを私たちが味わおうとしていると、いつもこの心がですね、安らかではないんです。聖書はですね、これらの幸せに加えてですよ、そういうものは幸せじゃないと言ってるんじゃないんです。そういうものも神様が与えてくださったものですからね。これよく皆さん心に留めて、そういうことも十分幸せでございますから、もう幸せだなと思ってですね、神様感謝してください。本当ね、当たり前のことを本当に感謝できる、本当に神様を与えてくださってありがとうございました。今日も働けて、今日も家族みんな元気で、ね、今日自分も元気で、本当に感謝のことでしょう。でも減点方法でいくとですね、いやそれでもあれはダメだな、これがダメだなって言ってですね、感謝できなくなりますから、それは良くないことなんです。しかし聖書はそれ以外に幸せな人、こういう人だと教えてるんですね。第一に、神様に教えられる人は幸いだと言っています。これは詩篇の94編の12節というところに、94の12に、主よ、なんと幸いないことでしょう、あなたに戒められ、あなたの身教えを教えられるその人は、あなたに戒められ、あなたの身教えを教えられるその人は。良い教師を持つということは生徒にとって幸せなことですね。良い教師を持つということは生徒にとって幸せなことです。お母さん方、自分の子供が学校に行って本当にいい先生に出会ってほしいと思われますよね。もう先生が悪いとですね、子供も学校行くの嫌がるしね。僕は自分の過去を振り返ってですね、本当にいい先生にたくさん巡り合いました。いまだに小学校の1年生の時の先生とかですね、3年生の時の先生とか、いい先生って大体覚えてますよね。いまだに1年生の先生、石井先生って覚えてる。緑に住んでて、で随分大学かそれぐらいになった時にですね、会ったらですね、向こうから、あ、堀川君って言うんですよ。びっくりしましたね。いい先生ですよね、その先生は。本当に小学校1年しか教えてないんですよ。いい年になってんですよ、もうひげ生やして。堀川君って言うんですよ。びっくりしましたね。その先生全部覚えてる、子供。いい先生でしたね。いまだに忘れられないです。3年生の時の先生ですね、山崎っていう先生だったんですけど、その先生になって1年しか教えなかったんです。その次の結婚しちゃったんです。辞めちゃったんです、先生。僕らだけしか教えてないんです。歌が好きでね、授業のたんびに、授業始まる前に朝の朝礼の時必ず歌を歌ってですね、その時の歌がいまだに忘れられないですね。いい教師に出会うといいことですね。残念ながら大学の先生、いい先生はいなかったですね。悪く、人のことは悪く言いたくないですけども、今なんかこのラジオで言ってましたけどね、日本の大学教育非常にやっぱり今良くないと。で子供たちも大学に行く理由を失ってるし、先生も教える理由をなくしてると。どうせ大学で何かやってもですね、会社に入って、会社で仕事して、だから大学でやってのことほとんど身にならないし、僕も覚えてますけど、あんまり心に残るような授業はなかったですね。僕もほとんど行ってなかったですから、最初に授業の登録の時行って、試験の時だけ行ってましたからね。あんまり大きなこと言えないんですけど、でも中にいい授業もありましたけどね。アメリカに行った時にはですね、本当にいい先生出会いましたね。何人もいい先生出会いました。退官前のですね、この聖書の解釈を教えてくれた先生でしたけども、もう70近い先生でした。歯が抜けてるんですよ。上の歯がですね、3本ぐらいしかないんです。息が抜けるんですよね。ただすっごい聞き取りにくいんですよ。こっちそれでなくても英語わかんないのに、 でもそうするといつも授業自転車で授業に来られてですね、そしたらなんか頭に帽子かぶってくるんですね。授業始めて帽子脱がないんですよ、忘れちゃって。もう教室入った時から教える気なんですよ、その先生。もう僕ら教えてその次の年に退官されたんですよ。そういう人ですよ。でも帽子脱ぐのも忘れて生徒にですね教えることに集中して、もう僕はその帽子見てるだけで感動してました。よう分からんかったです、本当に難しい授業でね。もう行った時から最初アウトラインこんなに渡されて、これ全部読みなさいって言われてですね、さらって言われて、でも読めませんでしたけど、でもいい先生でしたね。人生のいい師に巡り会えることができれば本当に幸いですね。私たちは私たちをお作りになり、そしてこの世界を全てご存知の神が私たちの先生だから、聖書は神様に教えられる人は本当に幸せだ、神の教えを受ける人は本当に幸せだと言ってるんです。神様は私たちにこの聖書を与えて、そしてまた聖書の他にも日々の暮らしの中で私たちを教えてくださる、いい先生、ね、それこそ帽子脱ぐのも忘れて朝から晩まで私たちを教えてくださる先生、教えてほしいと思うものいくらでも教えてください。もうええというぐらい教えてください。聖書の中なんてですね、もうこれもう首突っ込んだらもう本当どこまで行ってもあれですから、たったこれだけしかない、まあものの見方でこれだけしかないもんですけれども、しかしこの聖書を勉強するために世界にどれぐらい学校があるか、どれぐらい本が出されているか、今どれほど出されているか、どれほど新しい研究が出されているか、これだけのもんですよ。たった一冊の本のためにですね、世界中でこれだけ勉強されたものがありますか、他にないでしょう。それは数学やですね、科学やいろんなものを勉強されてますよ。でもこれたった一冊の2000年前に書かれた本なんですよ、これ。まあ古文書です、言ってみればね。古事記より古いんですから、古事記712年ですから、日本で一番古い本が。それより700年も古い、もっと古い部分は紀元前2000年に遡るんですから、4000年も前に書かれた話。それを世界中の人が読んでですね、学ぼうとしてる。そして未だに今私たちをこれを今日読んで、この朝今読んでも教えられるんですよ。不思議ですよね。羊飼いの子、皆さんやられてそう思われませんね。なんでこんな話が聖書にあるんだろう。今創世記読んでますけど、4000年も5000年も前の話ですけど、それが今日の今の私たちに必要な教えなんですね。まさにこれは素晴らしい教師なんです。素晴らしい教えを私たち持ってる。人のこと悪く言いたくない、今日はそんな話多いですけどね。実はですね、昨日一昨日うちの女房のお父さんが亡くなったんです。68歳でね、癌で亡くなったんです。もう去年の終わりぐらいからもうダメだって言われてたんですけど、亡くなってですね、とってもいいお父さんで、私も早く父が亡くなってましたから、父親を得たような気持ちでですね、いつも遊びに行ったら酒の相手をしたり麻雀の相手をしたり、将棋の相手をしたりしてですね、いや本当に私も、楽しみだったんですね、いつもお父さんと。亡くなってしまったんですけど、で、ずっと亡くなった時から立ち会ってたんですが、坊さんが来て枕経というのをあげて、それからお通夜があって、して昨日お葬儀 で念仏聞いてたんですけど、よくわからないですね、やっぱりさすがに、信州、浄土真宗でしたから、信州のお経を聞いてたんです。私も一番前に座ってましたので、坊さんが開けてるやつ見てたんです、漢字で、何書いてるのかなと思ってですね見てたんですけど、やっぱりこの世の無常を言ってるんですよね、やっぱりね、浄土真宗、無常なものだ、本当にいい儚いものだ。そして最後に御文書というのをこうお読みになったんですが、私たちにも振り向いてですね、頭を垂れてお聞きください、朝には睾丸なるものも、夕べには白骨とならんというですね、そんなこと言わんでも分かってるわと思ってですね、白骨になっちゃって悲しんでんだから、そんな話するなよと言いたくなったんですけど、それを通夜の時も葬式の時もされましてね。で周りの人はですね、でも 他に方法がないですからね、死者を弔う方法がないから、そうだなと思って聞いてるわけですけど、でも後から文句言ってましたね。声が小さい、もっと朗々とお経を読んでもらいたい、せめてお経ぐらい大きい声で読めって言いましたけど、女房のお母さん言ってましたけど、この本当にまあ私たちがこの得る、もしあれがそうだとしたら人生生きていくのは難しいですよね。でも本当そう思いました。でも今他にないんだとしたらばしょうがないんですけど、やっぱりこの聖書のことみんな知ってもらいたいですよ。だから本当にですね、分かりやすい言葉で、まあ、時には難しい話もありますけど、でも今日今私たちが生きていくための教えが満ちているというものがここにあるんです。それだけでもどれだけ幸せなことかと思うんですね。そしてまた聖書は神様と平和を保っている人が幸いだとも言っているんですね。これは予備記の中にありますが、さああなたは神と和らぎ平和を得よ、そうすればあなたに幸いが来よ、神と和らぎ平和を得よ、そうすればあなたに幸いが来よ。この素晴らしい教師である神様を知っていてもですね、神様との平和を持っていなければ私はいつもビクビク怯えてなきゃいけません。怖い怖い神様、神様は怖いもんだ。確かに神は怖い神なんですよ。確かに神様は厳しい神様なんです。私たちの罪を見過ごしにされないんです。私たちの咎を見過ごしにはされないんです。しかしそれを許すためにご自分の一人子をこの地上に送って、そして私たちの罪の身代わりとしてその御子を裁いてくださった、その愛の方なんですね。ですからそのことを信じる者は神との平和を保っていると聖書は言っている。この神様と平和を保っている、この神様が私たちの神であるということは、それに勝る幸せはない。神と和らぐこと、神と平和を持っていること、それが本当の幸せだと言っているわけです。また今日の御言葉として挙げております詩篇の32編の1節と2節は、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。これはまあ神と平和を持っているということとよく似てますけれども、神様がその咎をお許しくださる、罪を許してくださる、私たちの心の中にある良心の呵責や心の痛み、確かに自分の犯してしまった多くの罪を神が許していてくださるということを知っていれば、それは何もにも代え難い幸せですね。だって死んだって怖くないんですか。神様がね、全部許してくださってるんですから。それがなかったら本当に不安ですよね。もういつ死ぬかと思ってですね、死んだらどうしよう。でも神様が咎を許してくださっている理由、イエス様を信じる者は全て許してくださるというのだから、真実さえいればですね、神は咎をお認めにならないんですから、これも幸せなことですね。これらのことはですね、神に教えられること、神に許していただいていること、神と平和を保っていること、これらのことはですね、変わらないんです。無病息災、家内安全、商売繁盛は変化するんですよ、ね、いい時と、さっき見ましたいい時と悪い時とですね、いつもこう行ったり来たり行ったり来たりして、でも神様と共にあることの平和は変わらない、絶対に変わらない、盤石のまさに備えなんですね。揺るがない。聖書の中にも、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人はですね、あなたに信頼する人はなんと幸い、それだけ、神に信頼することができる、なんと幸いだろう、ね、この誠の神様が信頼していれば、確かに幸せと感じることも不幸せと感じることもあるけれども、しかし変わらない幸せというのは、英語の言葉にですね、喜ぶという言葉に2種類あるんですが、ジョイという言葉とハッピーという言葉があります。いろいろ他にもありますけれども、このジョイという言葉はですね、変わらない喜びを表していることです。変わらない、変化ない喜びですね、心の中にいつもある。確かに悲しい時もあるし寂しい時もあるけど、でも心の中に変わらない喜び、これがジョイ。ジョイは神から来るって聖書言ってます。神が与えてくださるものはジョイ。ハッピーはですね、ハッピーになったりアンハッピーになったりするんですよ、ね、 幸せだな、やったやったと思う、幸せでね、いや私は幸せだなと思うこともしかし、それがこうね繰り返し来るんです。神様の共にある幸せは、これは揺るがない幸せ。最後にイエス様が私たちに教えられた幸せをお話ししたいとして終わりにしたいと思いますが、ルカによる福音書の6章、これは三条の水訓と言われるもの、いつもマタイ読んでますけど、今日ルカ読みたいと思いますけれども、イエス様が言われた幸せはですね、私たちが幸せと思っていることと全く逆なんですね。全く逆のことを幸せと言われた。6章のですね20節ルカね、ルーク6 from verse 20、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからです。今飢えているものは幸いです、あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです、あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために人々があなたを憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きいからです。ここまでしましょうか。どうですか、これは貧しい人幸せ、あんた方は本当幸せだ。貧しいか、幸せですよ、本当に幸せ。飢えてる人、幸せな、あなたは本当に幸せ。泣いている人がいますか、あなたは幸せな人で、そういうふうに言われたイエス様ね、幸いなるかなと古い聖書のね訳は言ってますけれども、本当に幸せな人ですよあなたは、ね、逆にですね、この続き読むと、食べ飽きているものは哀れなもの、飛んでいるものは哀れなもの、笑っているものは哀れなものと言われてます。なぜかというと、飛んでいるものは哀れなものです、慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです、やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです、やがて悲しみ泣くようになるからです。今は飢え貧しく泣いていても、やがては満ちたり、やがては笑うように。これはですね、神様がそうしてくださる約束なんですよ。因果応報でそうなりますということなんです。神は今泣いている人を必ず笑いで満たしてくださいます。縁の御国に行った時にあなたは笑いで満たしてくださいます。今この地上で悲しみがあっても、神は必ずあなたを笑わせてくださいます。今は上貧しく泣いていても、やがては満ちたり、やがては笑うように。これはですね、神様がそうしてくださる約束なんです。因果応報でそうなりますということなんです。神は今泣いている人を必ず笑いで満たしてくださいます。縁の御国に行った時にあなたは笑いで満たしてくださいます。今この地上で悲しみがあっても、神は必ずあなたを笑わせてくださいます。だから幸せです。貧しくて本当に今経済的にどうしようかと思って、心の貧しさ、マタイは心の貧しさと言ってますね。心の中にどうしても埋めようのないこの空虚感、埋めようのない心の中の寂しさがある、その人は幸いです。神があなたを、神の国はあなたのもの、神の国が与えられる、そういう心がある人に神は神の国を与えるぐらいに幸せにしてくださる。逆でしょうこれね、我々が考えていること。一般的には金を持ちが幸せで、何でもおいしいものを食べられる人が幸せで、ヘラヘラ笑ってる人が幸せだと思ってるでしょう。そうじゃないんですよ。神様の目はそういうところにはついていない。神の目は今 貧しい人、飢えている人、泣いている人、そしてまた人の子のためにというのはイエス・キリストを信じることによって確かに受けるかもしれない恥ずかしみや迫害を意味しています。まあ、今日本ではイエス様を信じているからといって迫害されるということはないですけれども、ほとんどの場合、まあ、ないこともないですね。そのことで会社の中で本当に苦しい立場に立たされることもあるかもしれないし、地域の中でトラブルを持つかもしれないし、でもクリスチャンだからといってけなされたから、その日には喜びなさい、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、涙が出るときには踊り上がって喜べ、飢えているときには踊り上がって喜べって言うんですね。おかしな話ですね。踊り上がって喜びませんけどね、本当は。でもそうなんです。神様がそうしてくださる。これはですね、神の御子イエス様が、神の愛を伝えてくださったイエス様が、神様の本当の気持ちを私たちに教えてくださったことなんです。神様はそういう方なんだから、ね、幸せなんだよ。そう言ってくださったんです。完全にこれは、この、まあ、順序の逆転というか、発想の転換という逆転ですよね。でも神の保証なんです。ですから私たちはもちろん健康であり働けて、そして家族を持つこと、幸せなことです、ね。実はうちの嫁さん今産婦人科にいてですね、昨日の今朝の2時頃起こされてですね、どうも陣痛が来たようだっていうので、病院に行きましてね、それで8時50分ぐらいまでいたんです。で、部屋がありますからね。で、だいぶ陣痛がこう狭くなってきて、ぼちぼち生まれたかなと思って、さっき第一礼拝終わったと電話したんですけど、まだ生まれないと。お父さんが来るの待ってるようだから早く来てくださいって看護師さんに言われたんですよ。早く行きたいんですけど、ね、私もね、本当にね、もう行ってもいいですか。いや、そんなこと言わないですけど、ね。まあ、子供がね、与えられるのは本当に幸せなことですね、うん。でもまた、まあ、そう、子供がね、また本当に元気で私より長生きしてくれて、何事もなく言ってくれればいいけど、またいろんなことありますからね、世の中分かりませんか。神様が与えてくださった幸せは、与えてくださった幸せとしてそれで十分に喜びましょうよね。十分に本当に幸せだな、よかったな、ね、給料もらってきたらですね、ああ少ないけどたくさんもらった、神様からもらったって喜べばいいんですよ、ね。もらってきたら、ああ少ないなと思ったらですね、悲しいでしょこれが、ね、悲しいでしょ、うん。子供のことでもですね、その悪い、どうしてもね、こう原点で考えますからね、まあ、でもあることに幸せを感じなさいって神様に言われてるんですから、それ神が与えてくださったんです。神が私たちに与えてくださったもの、ね、そのことを十分に幸せを感じるべきです。そしてまたそれらのベースにあるもの、神が私たちと共におられて、私たちを愛しておられて、そして私たちを育てて守ってくださるこの神様と一緒にいるということは、何にも増して幸せであることです。これはそして決して変わることがないもの、永遠に変わることのない、これがあれば大丈夫ですよ。本当に神は私たちは幸せであるように願っておられます。聖書の中に何百箇所もこの幸せということが出てくるんです。何百箇所も出てくるんですよ。神様は私たちに幸せであることを望んでおられるんです。その神の与えてくださる幸せを本当に心から喜び、また、なんだかんだと不満を述べてですね、幸せを削るようなことないようにしたいと思うんですね。お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちを作り、また私たちを今導き愛しておられる神様、感謝をいたします。あなたは私たちが日々幸せであることをどれほど望んでおられることか。しかし私たちは目の前にある、そしてまた自分たちの作り上げた幸せの世界に憧れて、また人と比較してあなたからいただいた幸せを味わうことをいたしませんでした。どうぞお許しください。与えられている幸せを日々数えながら喜ぶことができますように。そしてまた、確かにヨブが言いました、私たちは幸いを得るのだから、 幸をも甘んじて受けなければならない。神様はそのことも事実でありますから。しかしどうぞ私たちに苦しみをあまりお与えになりませんように。しかし主、どうぞいついかなる時にも私たちをお見捨てにならない、また私たちを幸せになることを、永遠に幸せになることを望んでおられるこの神様と共にいることを何よりも感謝し、幸せであることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。幸せな権利がありますから。御言葉に心を留める者は幸いを見つける。主によりたぶのむ者は幸いである。今週も主の御言葉に心を留め、主により頼んで幸いをいただいてまいりましょう。どうぞご起立ください。仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。仰げ主の御顔をたどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、心を、御声御腕に、御声御腕に。祝福のお祈りをいたします。青い子犬が悪は私たちの救い主であるイエス様の救いの恵み、父なる神様の変わることのないご愛、聖霊なる神様の親しき交わりが集われました方の上に、またこの教会に連なるすべての方々の上に豊かに共なりますように。アーメン。それではお祈りいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。